デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。そして中島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、はい、今日はですね、まあ、先週も噛み合わせっていう話をしたんですけれども、顎関節について、
なんか田沼さんがね、
はい、
調子よくないですか。
そうなんです、もうずっとなんですけど、
ずっと
なんですけれども、うん、あの疲れると余計に口が開かなくなる。
あ、それはストレスですよね。で、開かないっていう時に、まあ、無理して開かなくていいんですけども、指をこうやって大体ね、何本指こう縦にしてね、
指を前に前
こうやって入れて、はい、何本指が入るかっていうのがまず一つの目安なんですよ。
あ、結構入りますね。4で3本入ります。
あ、3本入ればまず心配ないです、
は
い、
あ、大丈夫ですか。
普通です。
それ普通
なんですね。
でね、4本入ったらね、これはかなり優秀ですよね。優秀ってだからいいってことじゃないですよ、うん、
はい、
メリットは多分リンゴをガブッとかじれるぐらいだと思うんだけど、うん、でこれがね、4本、ま、3本4本入れば OK で、2本まずいね、1本、
はい、
そこなってきたらば、それは口が開きませんっていう状況ですね。
ひどい時は
1本2本でしょ。
で、おにぎりが食べられないっていうこともあったんですけども、
で、そういう時って普通に開くと開かないんだけど、下顎をこう軽く前にこう前の方にこうずらして開けると開けやすいってないですか。それはない。
ああ、そう言われてみればそうですね、
うん、だったとすると、それはね、関節円盤、
はい、
のその円盤がうまく機能してない可能性があって、ただ開かないだけかもしれないですよ。
なるほど、
うん、
結構あの顎関節がっていう話をよく聞くんですけど、
最近多いですよね。あのいつでしたっけ、アナウンサーで、はい、顎関節症であの口が開かなくなっていましたよね。そういう方、あの仕事休みに休んで
いましたね。いました、いました、
うん、東京の方のアナウンサー、うん、キー局のアナウンサーで、顎関節症になって口が開かなくなったので、うん、お仕事休んだって方いましたよね。
いましたよ。最近復帰して朝のニュース出て、
そうですよね。
あ、そうなんですか。うん、
だからそれこそ多分一本指もね、うん、入らないぐらい開かなかったと思うんですね、うん、
これはなんでなるんですか。
いわゆるそれは顎関節内障、顎内障とかって僕ら言うんですけども、はい、顎関節の中の病気なんですよ。
ああ、じゃあ、あの噛み方が悪いとかそういうことではなくて、
全く関係ないですね。全く関係ないですね。ただその、じゃあなんでそれになるかっていうと、それは例えば噛み合わせのいじり方が、その本来あるべきものと少しずれてたとか、うん、それはどういうことかっていうと、僕らが治療する噛み合わせの調整とか、噛み合わせを新しく作ることありますよね、銀歯とかかぶせ物 で、うん、
はい、
でその時の調整がどうしてもうまくいかなかった、
うん、
っていうのもあるかもしれないし、うん、あとは例えば歯並びが良くないとそういうのにはなりやすいとかはありますよね、うん。
治療としてはその噛み合わせを治すってことですか。
そうですね、まず噛み合わせを治すっていうか、まず原因が何なのかを見ないと。例えばその顎関節内障っていうものなのか、それとも関節自体の変化、器質的な変化、変形とかね、例えばリウマチとかの方だとそういうことが起きえるんですよ。形が変わっちゃうんですよ。
それはあの手術するんですか。顎を開いてとか。
もちろん手術する方法ももちろんあるんだけど、なるべくそういうことはしたくないわけですよ、
はい、
うん、例えば置換手術をね、あの置き換えるとか、
はい、
そういうことも可能性としてはあるんだけど、でもそういうことはなるべくしたくないわけですよ。だからそういうのはレントゲンを取ればすぐ分かることだし、なるべく早めに歯科の方を受診してもらえれば全然問題なくそこまでいかないわけですよ。例えば指が1本指しかね、開かない状態で、じゃあしばらく1年も2年もそれで過ごすかって言ったら、まあ、それはないでしょ
う、うん、
だからそこで早く 受診してくれれば、そんなことには普通はならないですよ。うん、大学だとね、そういう患者さんって結構、僕ら、ね、大学いた頃と結構いらしたよね。
そうですね。うん、大学だと顎関節関係のやつは、その噛み合わせを見る補聴器科っていうところと、うん、それからあの顎関節
口腔科ですね。
顎関節自体に問題があるんじゃないかって時は、口腔科っていうところで見てますね。うん
なるほど。
だからあんまりひどいのは、まあ、近くのまず歯医者さん行って、できればその噛み合わせが分かる歯医者さんだといいんですよね。うん、それはね、補鉄専門医とか、その先生のバックグラウンドがどういうものなのかっていうのをやっぱりね、知った方がいいと思うんですよね。調べた方がいいと思うんですね。
難しいですね。ホームページ見れば書いてますか？
ホームページ見れば大体書いてますよね。だからその出身が補鉄とか、うん、そういうので出てきてる先生だったらば全然問題なく話早いと思うんですよ。うん、でもやっぱりそこを専門にしてないとどうしても遠回りになるかもしれないので、うん、そこら辺はきちっと調べるのは重要ですよね。
補鉄ですね。
補鉄で、あとはその口腔外科、はい、その形のね問題だったらね、だけどまあ顎関節に関して言えば補鉄ですね。まず真っ先にかかってほしいのは補鉄を専門にやってる先生、
うん、はい、分かりました。
が一番いいと思います。
うん、はい、
はい、
顎関節でお悩みの方、ぜひ補鉄専門の歯医者さんにお出かけください。はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。